初登場のゲスト自己紹介お願いします。
あ、堀江大輔と申します。ツイッターの ID、 あと GitHub の ID は DICE ですね。
うん、
はい、
前から DICE だったっけ。
ツイッターはもともと最初から DICE で、でおかげさまでそれですごい迷惑ツイートがいっぱい来るんだけど
あれは面白いよね。
はい、
誰から来るの。
DICE っていうビデオゲーム、あのバトルフィールドっていうその FPS 開発してる会社がいて、
うん、
それでなんか Xbox とかプレステで殺し合いしてる人たちがなんか死んだ後にすごい怒ってツイートしてくるのが多くて、うん、まあここであまり言えないようなツイートがいっぱい来てて、
うん、
あとはあのアメリカの就職サイトっていうのかな、で、うん、dice.com っていうのがあるんだけど、それ系のツイートが多いな。
あー、そう、なんか昨日だか一昨日ぐらいにさ、
うん、
dice.com から DM 送りたいからフォローしろみたいなメッセージ来てなかった。
あったあったなんかね、あとラッパーでダイスがいて、
うん、
アメリカの、
うん、
その人からずっと売ってくれとか、
うん、
お願い大事な話があるからフォローしてくれとかよく来てたんだけど、
あ、
はい、昔はブロックしてたんだけど、最近は面白いのがあると、もうリツイートして広めてます。
うん、面白い。
はい。
で、まあ今日呼んだ、まあいろいろあるんだけど、今年の頭ぐらいに GitHub に入ったんだよね。
そうだね。1月の6日入社して、
うん。
10ヶ月ぐらいいます。
まあ結構いるね、そうなると。
僕としてはね。
そう。ダイスはね、僕あの前、シックスアパートの時と、あとまあクックパッドでもちょっと一瞬だけ
、
うん、いたんだけど、まあジョブホッパーとして有名だからね。
有名かな。
うん。
ジョブホッパーだからできるだけ有名じゃないようにしようとしてんだけど。はい。なんでね、はい、お世話になってます。
うん。GitHub で何やってんの？
GitHub では、入社当初はテクニカルサポート、サポートしてて、
うん、
で、GitHub のサポートチームって大きく分けて2つあって、1つがエンタープライズのサポートで、で、もう1つがドットコム、ウェブサイトのサポートで、
うん、
で、ウェブサイトの方もテクニカルのサポートと、あとアカウント周りのサポートがあって、で、私はテクニカルのサポートをやってます。
うん、
ただ、あの GitHub って僕以外に日本にもう一人しか人がいなくて、でその人はドキュメンテーション専門で、でなんだろう、なんか入社する前からに去年11月に GitHub の人とツアーみたいのして、うん、GitHub の講習会のツアーして、どこかな、東京、名古屋、福岡、神戸、大阪、京都って一週間で回ったんだけど、
うん、
すごいなんかファンって言っていいのかな、ファンが多いことにすごい感じて、
GitHub のファン。
GitHub のファンが、
うん。
で、それで入社した時に、伊藤直也さ
ん
とも話してて、結構やはり GitHub に対していろいろ、その客観的に見ても、やはり日本で興味もいっぱいあったから、
うん、
そこでコミュニティ周りのこととかやる、まあ、GitHub なんで、もう勝手に自分がやり始めたら別に誰もやめろとか言わないんでやってて、うん、で、それで、エンジニアードの安藤さんと伊藤直也さんと、なん5月だっけ ?6 月だっけ、
うん、やったね。
GitHub 会議っていうイベントをサポートする機会があって、
うん、
で、それのもう延長で今でも日本関連のサポートというかマーケティングとかそういうことを少しずつ、
うん、
あの参加するようになってきて。
なるほどね。
はい、
前から日本に GitHub の社員ってなんか1人2人はいたんだよね、ずっとね。
2、3年前にエンタープライズサポートに人がいたと思うんだよね、うん、で、で、1、2年間ぐらいいなくて、で、去年の12月にそのドキュメンテーションの人が参加して、で、僕は1月に参加して、うん、今2人で。で、 今でもその日本ぼ僕らもその GitHub ってあんまりその地域限定、例えば、うん、ここの人を雇いたいっていうのはあんまないんだけど、その地域というか都市とか 国とかね、
うん、
ただ今ってそのサポートって基本もう24時間で毎日やってるから、
うん、
あのサポートの人はあのアジア太平洋の方では探してて、
うん、
なんで日本でもいい人いたらって探し回ってんだけど、まだちょっとなかなか出会いがなくて、
うん、だから、はい、ダイスの場合別に日本で働いてるけど日本人のユーザーとかだけを対象にしてるってわけじゃない、
ね、あ、全くそうじゃない、そうです、うん、あのサポートはその世界中のサポートをみんなしてます、
うん、
はい、
でも日本語はネイティブに近いのでできるのダイスくらいしかいないから、
そう
GitHub のサイトのブログになんか変な日本語が上がってたら大体ダイスのせいでしょ
そうそう僕のせい、時々宮川さんに一回チェックしてもらってるけどチェックしないとちょっと変な日本語がアップされてただ一応社内では日本語できることであの通してるから
それバラしちゃまずかった、
そうちょっと困っちゃうな
テクニカルサポートっつうのはあれでしょ、はい、結局そのなんか Git の使い方とか、
そうだね、その
そういうレベル、
例えばこういう間違ったコミットしちゃったんだけどこれをどうやって直せばいいのかとか、
うん、
一番そのサポート内容で多いのがコントリビューションで、うん、その松田さんなんて言ってたっけ、あの庭園、あの草が生えてこないとか、
ああ
の緑 その GitHub のプロフィールページにコミットしたんだけど緑になんないんだけどっていうのが結構多くて、
うん、
それもう1日それだけでね1人10件以上やってると思う
それは結局あのプライベートなレポジトリだと出てこないとかそういう話、
ね、多分一番多いのはあの Git のローカルのコンフィグでメールアドレスを正しく設定してない、
ああその使ってる GitHub に登録してるアドレスとそのデフォルトのメールアドレスが違ってるってこと？
そう。で、うん、一番よく見るのが、なんだっけ、例えば、たつひこ @mackintosh.local とか。
あるね。
それがね、そういう感じのがすごいあって、
うん、
で、それ、で、そういうサポートが来ると、じゃあ、Git config で、設定を変えて、メールアドを変えてくださいって言うんだけど、
うん、
次に言われてるのが昔のコミットどうすればいいのっていう話になって、
うんうん、
それって直し方がその Git history を書き直すしかなくて、うん、それって結構書き直すと上書きすると問題が生じるんで、
そうだね、
そこでまあ時々結構切れた人がいて
、はい、まあそれ結構 Git の問題っていうかさ、しょうがないところあるよね、メアドグしかキーがないから、
そうなので、そういう意味で結構あの、GitHub for Mac とか、GitHub for Windows とか、デスクトップのクライアントを使うように進めてるんだよね。そういう設定が楽になるし。
あ、最初から使えるから。
そうそう、
うん。
あともう一つサポートとして結構多いのが、あの、2-factor authentication。
うん。
なんていうんだっけ、2回
二段階認証。
二段階認証。で、うん、あの、二段階認証やってるんだけど、あの携帯買い替えてとか、あ、OS 再インストールしたとかで、それをする前にあの何なのかねあの設定一回外さないと、
いや分かる分かる、
うん、環境が変わったらあの継続的に使えないから、それでロックアウトされて、うん、でそこでリカバリーコードというのがあるんだけど、ダウンロードしてない人が多いから、
うん、
でその2つが結構圧倒的に多い。
まあ二段階認証は GitHub に関わらずだけど、
うん、
SMS とか一旦外したりとかしなきゃいけないから、
そうで、それで、あの SMS で届かないっていう苦情が すごい多くて、
うん、
だからもうあのツイリオを使ってるんだけど、
うん、
ツイリオでもその到達率のなんかパーセンテージが書いてあるリストあったんだけど、そこを見て結構高いトータルじゃない国がもう全部外したんだよね。で、例えばインドとかってその夜中の10時から朝の6時とか、まあ、時間帯、正確な時間帯忘れたんだけど SMS が届かないようになってたりとか、そう、あと中国とか本当に届かなくて、
うん、
で なんか、フィーチャーとして提供してるのに、これでお客様はロットカウトされてるってすごい最悪な状況だったんで、
うん、
最近そういうその届かない国は、リストから外したんだけど、まあそれでも結構 SMS 絡みで届かないとかっていう人が多くて、特に旅行中の人が、ローミングで SMS が届かないっていうのがあったりで、なんで一応、どうぞ、うん。
結局あれだよね、日本って SMS サポートしてんの？
今はしてない。
そうだよね。
日本からのリクエスト、なんていうのかな、サポートのチケットが結構多くて。
ツイリオがサポートはまあしてるんだろうけど。
そうだ、日本の場合って確かね、MNP でキャリアを移動したときに、
うん、
SMS が届かなくなったりとか、そういうことが起きたりするから、うん、なんか世界中そうなのかもしれないけど、日本の SMS 市場って結構、特別で、あまり届かないっていう印象が結構あるんだよね。
うん、昔、そもそもキャリア間またいで SMS できなかったとか
って。できなかった。
うん。まあ最近できるようになったんだろうけど。
そう。
うん。
それでも高いし、あんま届かないって感じがする、うん、
インドのやつはあれかな、夜中起こされないように。
そうそうそう。なんか苦情メール対策として、夜中もう SMS 受け付けませんっていうふうにしてるらしくて。
しかも別に朝再送してくれるわけじゃないんだ。
そうで。
もう消えちゃうんだ、それ。
いや、っていうか、SMS が、あれって、時間が、時効があって、
うん。ああ。
1時間かな？確か1時間ぐらい過ぎると、もう使えなくなって。
うん。
で、それで、
うん、
遅れてきた人もいて、結構。ね、で、みんな、なんかね、その、二重認証をつけた段階で、その、サポートとしては、このお客様は自分のセキュリティをすごい大事にしてるから、
うん、
もうそこでアカウントロックを解除するハードルがすごい高くなってるわけ。
はい。
だからその。
勝手に電話とかでロックを外しちゃいけないってことでしょ？
そう、
うん。
まあ電話、まあ全部メールなんだけど、なんか結構、運転免許証を送るとか、
うん、
クレジットカードの情報を渡すとか、
うん、
そういうふうにその連絡が来るんだけど、ね、そこ、それって結構、なんていうのかな。ソーシャルハックの手順じゃん。
そうね、
で、まあ、いろいろ、それが起きると、その、verification、我々の方で認証する方法あるんだけど、その一番手っ取り早いのは、そのちゃんとデスクトップのアプリインストールしてて、ちゃんと全部設定してると、
うん、
そのデスクトップアプリに追加されてるその機能で認証ができるから。
おお、そんな裏技があるんだ。
そう。
へ、
だから、使ってなくてもデスクトップのアプリをインストールしてるのはお勧めします。
なるほどね。GitHub for Mac と GitHub for Windows。
そうそう。そうなんだね。なんか、しかも、人によってすごい粘るからね。
まあ、それね、まあ人によってっていうか、使えなくなったら困るからね。
そう。
うん、
ただまあ一つ、ここで言いたいことは言っていいんだったら、
う
ん、
いいよ。
その Google、Google Authenticator とかそういうアプリケーションを使ってる場合、携帯買い替えるときとか、
そうだね、
何かそういうときには、絶対その二段階認証一回、止めてください。
うん、
そのタイミングでなんか、ロックアウトされる人が一番多いかな。
いや、ほんで、よくあるよ、それ。結局、うん、僕はね、もう最近それ懲りて、
うん、
登録するときに QR コードとかさ、
うん、
なんか数字が出てくるんじゃん。
うん、
もうあれを写真撮って、で、ワンパスワードに保存するようにしてる。
そう、僕もリカバリーコードは、そう、リカバリーコードもすごい重要で、
うん、
なんか、結構大きい文字で、リカバリーコードダウンロードしてくださいって書いてあるんだけど、しなかった、ごめんっていうメールが来
た。そうだね。しかもね、Android の場合は特にだけど、
うん、
Google のオーセンティケーターはデータバックアップでリストアとかできないんだよ。
あ、そうなんだ。
一回もう買い替えたら全部やり直し。
そうそう。
で、iPhone の場合は、多分 iCloud バックアップにデータが残ってる。
あ、そうなんだ。
ことがある。ちょっと設定によるのかもしれないけど。
うん。
うん。だからその辺がちょっと違ってて。
はい。
今ね、ツイッターで、大石くんが 言ってるんだけど、オーシーっていうね、新しいアプリがあって、これはあの、クラウドシンクっていう機能があるから、
うん、
まあ、これを使うと、あれだね、その、買い替え問題に対応がちょっと楽になるっていうのがあるよね。
はい、我々も、確かサポートページ、まだ追加してないのかな。でも、これ使ってるユーザー何人かいます。
うん。なるほど。
はい。
まあ、サポート、そうで、それってさ、テクニカルサポートなんだ。SMS のアカウントサポート。
ね。いや、どっちもやってるね。
まあ、結局、両方ユーザーサポートとテクニカルサポート。まあ。
そう、っていうのは、ログインできないって、まあ、その、エンタープライズもそうだし、その、ドットコムのサポートもそうなんだけど、そのこのお客様だからとかこのお客様だからとかそういうふうに差別しないけど、
うん、
アカウントにログインできませんっていうのは結構重要度が高いっていうふうに認識してるから、
うん、
そういうのが入るとまあ誰でも対応できるようにしてる。
なるほどね、わかりました。
はい、
その去年ちょっと話戻るけど、
うん、
そのなんか GitHub の人が来て全国でそのツアーとかした時から入社するまで結構時間かかってたよね。
いや2つあって、うん、僕がさっき言ってたツアーは11月で、
うん、
でもタイムラインを言うとちょうど8月中旬ぐらいに就職活動を始めて、で就職活動を始めた日に GitHub のホームページ行って、でこのテクニカルサポートのポジション見て、これだと思って。
うん、
で、友達で、JavaScript やってる、ジェド・シュミットっていう人がいるんだけど、
うん、
その人が GitHub の知り合いが多いから、彼に一回 Twitter で連絡して、ね、紹介してよって聞いてみたら、彼から、今成田に着陸したんだけど、一緒に GitHub の社員が6人いるって、返事が来て、一緒にご飯行かないかって誘われて、で、そこで GitHub の人と、話して、サポートの、ちょうど元エンタープライズサポートの人がいたから、いろいろサポート話して、で、まあ余計興味が湧いてきて、
うん、
で、その、まあジョブホッピングしてきたのは否定しないけど、あまり実はね、アメリカの企業で働いた、その、アメリカ企業の日本支社とかそういうのあるけど、アメリカ企業っていうのはあまりなかったから、
うん、
ちょっと本当に自分の、もしかしたら、その文化的に波長もあってのそっかなと思ってすごい入りたい気になって、でそれが8月だったんだけど、そっから11月末にその11月のツアーの次の週にアメリカに行ってオンサイトのインタビューやって、
うん、
だから9月と10月と全部で合わせて電話でのインタビュースカイプでのインタビューが3回、あとはその前にスクリーニングで実際サポートのなんかシミュレーションみたいなのして、
うん、
なんかごめん時系列が逆になってるけどで11月にオンサイトで、でその日に8人ぐらいあって、で最後にその実際のサポートのチケットをそのサポートチームと一緒に見て話し合って、
うん、
で12月になってなんか待ってるんだよね。で、返事すぐ送るからって言ってね、なんか返事来なくて、やっと返事が来たのが、うん、ごめん、ちょっと日本の人雇うとややこしい状況で、少し待ってくれって言われて。でも12月中に決まって、で、GitHub の場合、だから8月の中旬から12月だから、4ヶ月かな、
うん。
うん。で、間オファー他にあったんだけど、なんか、その会社の人にどんどん会っていくと、あ、ここで働きたいなっていう気持ちも強くなってきたんで、
うん、
結構待ってる状況はあったけど、まあ決まって、
まあでも長い時間かかったのは GitHub だからなのか、それとも DICE が日本だったから
GitHub だからっていうのもあって一、うん、つ理由がね、これってチームによって違ってて、で最近チームによってこれ改善しようとしてるんだけど、
うん、
結局 GitHub のその採用というのはチームがもう進めてるんだよね。
うん、
で人事はそのサポートとして入ってて、あのアドバイスとか、あとその面接の設定とかそういうのことするんだけど、結局の採用を決めるのは全部チームで、
うん、
チームによって例えば新しいポジションだったら、なんかあの採用プロセスの途中なんだけどすごいもうディスカッションが起きてて時間かかったりとかで僕の場合はあのサポートチームの人数が少なくて、
うん、
でまあ GitHub がぐんぐん伸びてるんだけど、そのサポートはそれにと同じグロースしてなくてで忙しくてみんな あとはやっぱ時差の問題あって、で結局インタビューしたのが西海岸の人、シカゴの人でギリシャの人だったから、
うん、
その調整もあったり、あとはそのあのサポートチームがみんな集まる週とかいろいろそういうイベントとちょうど重なっちゃって遅れてしまったっていうのがある、ね、
結局ほぼ全員とあのインタビューしたってこと？
いや、
サポートチームの
サポートチームの中でインタビューした人は最終的には5人だけ、今20人いる中、うん、ただね一回例えばその最初のそのシミュレーションっていうのはそのこういうサポートリクエスト来たんだけど返事書いてねっていうのがあって、
うん、
あの入社した後に分かったのはあれってもうほとんどのサポートの人が一回見てこの人どう思うかって書いてるんだよね、
その最初のシミュレーションの結果を見て、
そう、
うん、
あの一瞬の中でああこれはああだとかこうだとか、
うん、
で結構いろんな人が納得しないと次のステップに行かないっていう感じで、
ああ
だからそういうその一番最初のそのなんだろうシミュレーションの後提出してから2週間以上待ったから、
ああそこでじゃあ向こうの中で結構ディスカッションがあったんだよね。
そうそう、でその後も各ステップで 2,3 週間ぐらい待つ感じだったから、
うん、
ただちょっと内部事情を言うとこういうこともあって本当に気になってたその人がなんだろう雇えなかったとかそういうことも起きてるんで、うん、これはいかんよっていうその考えもあって、もう各チームがじゃあどうしようかって話し合ってて、例えばもうチームによっては、ローテーションで2週間ずつのローテーションで集中的に面接官になるとか、うん、そういうの導入してそのやっぱり採用は問題になってるんで、
うん、
改善しようとしてて、ただ僕はちょうどなんだろう改善されてない時に入社あの面接してたから
まあでもさ、あの人を雇うっていうのはその人を雇った後に辞めたらすごいダメージでかいから、
そう
あの雇った分の倍ぐらいだけコストもかかるし、結局辞めない人を取る、辞めないように体制を作るっていう方がすごく大事だと思うのね。
そう
で、だからよくスタートアップとかであるのはそのいい人がいたらオファーを出すんだけど、なんか次元付きのオファーとか来るとき結構あって、俺とかたまになんか面接とかしてるとそういうのがあるんだよね、うん、なんか今週末まで有効なオファーとか
あー
そういうのってなんか良くない、
良くない
そのなんか時間を設定することによって焦らせて決めさせるっていう、だそういうのはもう絶対あの断るようにしてるんだけど、
で僕らの場合はそのお互い本当にそうだと思わない状況で、実際その過去に急いで雇って、うん、もう大失敗っていうのはあったみたいで、
うん、
もう会社のみんなが疲れるような大失敗があったみたいで、
うん、
でそういうのもう本当にプロセスはちゃんとみんなが納得するようにしようっていうの、みんなって言ってもその社員230人全員がさ納得するんじゃなくて、そのチームの人が納得するようにしようっていうふうにしてて、
うん、
で僕も入社その面接中に、GitHub でのその面接プロセスについてブログが2つぐらいあって、それを読んで、あこれ時間かかるんだなって納得してそれを踏まえた上で、まあ挑んだつもりなんだけど、
まあね、う
ん、まあでも時間かかるね、
ちょっと4ヶ月は長いね、
長い、
うん、
ただそれで決まった後に 次に言われたのが、オンボーディングといって、雇われた人って全員1週間か2週間サンフランシスコに来てトレーニングするんだけど、
うん、
それを1月の6日にするか1月末にするかどっちがいいかって言われて、
うん、
で、1月6日にしたんだよね。
ああ、
で、結構これで驚いたことが、実は12月の24日に娘が生まれたんだけど、
うん、
で、それでいきなり GitHub 行って、で、1月6日からトレーニングして、2週目に人事の人が来て、ちなみに産休制度で4ヶ月まで休んでいいからっていきなり言われて入社2週目にいきなり4ヶ月休むのはちょっとあれだなと思ってやめたんだけど、
うん、それまだ有効なの？
一応有効っちゃ有効なんだけど、
うん、
まあ、GitHub のルールとして休みが必要な時いつでも休めっていうことだから、
うん、
まあ、4ヶ月は取んなかった。でもほとんどの社員は4ヶ月休んでるね、うん、
そういうのもやっぱ、まあ、アメリカの会社だからね、そういうのを言う、日本とかに比べると、まあ、父親母親関係なくでしょ。
そうそうそう、
うん、
ね、なんていうのかな、まあほっと安心して、で、帰ってきたら疲れてるだろうけど、リフレッシュはしてるだろうから、心は。
うん、そうだね。
うん、まあ、かといって、そのために子供、じゃあもう一人っていうのはないと思うんだけど。
そうか。まあ、でも、あれだよね。その、トレーニングは何、2週間ぐらい ?1 週間とか
?2 週間で、このトレーニングも、その、とにかく情報量が多くて、
うん、
情報量がすごい多くて、結局トレーニングの中で、じゃあチケット全部こういう風にやるんだよっていうのは無理で、教えられるのが、教えられるというか、会社のにはどういう人がいるかとか、あとはここに行ったら情報があるよという風に教えられて、うん、で、問題がその結構最初にすごい忠告されるんだけど、情報量がとにかく一周とかいっぱいフォローしてると絶対追いつけないから、
うん、
そこをすごいコントロールしろって言われて、で、結局 GitHub でうまくいかない人って、なんか慌ててとにかく全部に参加しようとして、
うん、
それで飲み込まれるって人もいるから、僕としてはとにかくサポートに集中するように最初頑張って、
うん、
でもそういうことを教えられて、で、その後はもう自分で頑張ってね、質問あったり聞いてねっていう感じで。そういう、まあ逆にそういうスタイルでやっていけるような人たちかを探して、そのインタビューのプロセスで探して、うん、例えばその、シミュレーションの時もそうだし、オンサイトに来てインタビューしてる時もそうだけど、結構見てるところが、この人は自分で、その、答えが必ずしも間違ってなくてもいいから、それは後でどうにかなるから、うん。でも自分で答えを見つけられるか、情報を探しに行けるかとか、
うん、
そういうところを見つけて、あとは、なんだろう、ちゃんと合ってるかどうか自分で確認してるかとか、
うん、
その、要はヘルプページをコピペしてるだけじゃないかっていう、そういうのを確認するんで、で、そういうのを確認した上で採用して、できたら、こういうところで、に情報があるから探してねって、そういうところ教えられて、あとはなんていうのかな、結構リモートの社員がほとんどだから、
うん、
入社してそのみんなと、まあ最初はみんなとは無理だけど仲良くなる人を増やして、
うん、
でリモートになってもその孤独にならないように、
うん、
というそういうふうな何かな、トレーニングというよりも仲良くなろうという感じだね。
うん。で、ダイスの場合はでも日本のタイムゾーンからやってるから、それに近い人がいるといいってことなのかな。いないんだ。
いないんだ。ただ、その、僕が雇われるまでは、本当にいなかったから、結構、アメリカチームの人が夜仕事してるとか、
うん、
そういう人がいたから、その人たちに話聞いたり、あと、午後になると、ヨーロッパチームの人がオンラインになって、
うん、
なので、 その人たちにすぐ聞いたりとか、あと言われ、チケットによって、その、チケットのトリアージの仕方結構勉強して、
うん、
で、じゃあこういうチケットだったら、どういう情報をお客様からに確認した上で取ってきて、で、それをその開発チーム、正しい開発チームに投げて、
うん、
とかそういう、本当まあ、サポートの基本なんだけどね。そういう情報をいっぱい、とにかく身につけようとする、ね。で、結構ね、2、3ヶ月すると、僕はこれしなかったんだけど、2、3ヶ月すると、サポートチームのメンバーは得意分野探してきて、
うん、
じゃあ僕はこれの担当とか、そういう風になっていって、
うん、
で、例えばその GitHub for Mac の担当になったりとか、
うん、
あとはそのプルリクエストの担当とか、そういう人はいるんだけど、
うん、
で、そういう担当の人が、その、新しい機能が、リリースされるときに、リリースされる前から、その開発チームと連携取って、うん、で、リリースされた、る前に、その、サポートチーム全員に状況を説明して、その、アクションプラン。絶対新しい機能をリリースしたら、サポートにチケットが増えるから、
うん、
これチケットに対してどういうふうに対応するかとか、そういう話して、で、フィードバックをどんどん会社に送るようなプロセスに参加するんだけど、まあ、僕は唯一参加したのがその二段階認証のそのいろんな国を減らした時に、
なるほどね、
その時に参加したんだけど、
うん、
で、まあそういうふうに作業が振り分けられてやってます。で、あとは入社して2ヶ月後にヨーロッパからのサポートの人が東京に来て、で、その時また2週間、うん、さらに、濃いトレーニングをして、レベルアップした感じで。で、サポートチームは、2、3ヶ月に1回、世界のどっかで集まって、全員じゃないけど、集まれる人が集まって、なんか、サミット、ミニサミットを開いてて、ね、なので、今まではロンドン、
うん、
シカゴ、で、年末にギリシャ、
うん、
で集まって、で来年もしかしたら日本で集まるかもしれない。
でもサポートの人が一箇所に集まっちゃうとタイムゾーン的にハンドルできなくなっちゃうんじゃない。
そう、それでね2つあって、これが1つがそのロンドンの時にみんな集まって、ほとんどみんな集まって、
うん、
初日に大問題になってだからみんなでずらして時間を、
うん、
で、あとはその最初の方はみんな集まったけど、それ以降は集まっても、まあ、10人弱。
うん、
で、もう一つが、7月、毎年7月に全社会議があって、で、今回の全社会議、カナダでやったんだけど、
うん、
サポートチームはほとんど全員が集まったんだよね。
うん、
来なかった人は1人ぐらいで、で、その時も、みんな寝る時間をずらして、サポートしたり、あとは、そのサポートチーム専用の会議室とか設定されてて、うん、常になんか食べ物と飲み物が置いてあって、
うん、
あとはその週、結構もう社員のみんなに、サポートチーム大変だからみんなでサポートしてねっていう風に通知すると、
うん、
例えば産休でそのサミットに参加してなかった開発者が家からもうチケット1週間答えたりとか、そういうこともして、で、乗り換えたし。そしたらね、
うん、
すごいね、チケットの処理がすごい早かったんだよね、その週なんですか。みんなが意識してやってたから。
うん、いや、俺もね、昔、ドットクラウド行った時は、
うん、
会社がまだ10人ぐらいの会社だから、そのカスタマーサポート1000人を雇う規模じゃないわけよ。うん、だから、ソフトエンジニアがローテンションで、今週は誰それ誰それっていうふうに、2人かな。必ずペアで、そのプライマリーのサポートとセカンダリーとで、うん、仕事はもちろんするんだけど、うん、その1日、週1日以上は、その、サポートに当てるみたいな、そういうことやってたよ。
で、GitHub もそのエスカレーションした後、そのチケットが、うん、そのサポートがいろいろ情報を集めて、その開発チームに投げた後、最終的に答えるのは開発チームの開発者になる。
うん、
なので、一応、あと、会社の全員に、結構その入社した時も言われたんだけど、GitHub はサポートをもう、 一番重要としてる会社だって言われて、
うん、
で社員の全員がチケットに応えるように結構何進められてる、
うん、
だからまあ得意不得意もあって結構開発者が応えるとき返信する前にドラフトその下書きをサポートチームと確認したりするけど、
うん、
全員一応チケットに応えるようにはなってる。
GitHub のサポートってなんかソフトウェア使ってんだっけ？
エンタープライズは
昔はなんか Tinder みたいな Tinder だっけとか使ってたよね。
エンタープライズは Zendesk 使ってる。で、それ以外のサポートだから営業も含めてあとエデュケーションもそうだけど全員その他のは社内で開発した、
うん、
GitHub 独自のツール使ってる。
そう昔確か Tinder っていう外部のツール使ってたと思うけど。自社に変わったんだね。
自社に変わって、うん、結構もうその GitHub のシステムとかバックエンドと連携するようになってて、
うん、
さっき言ってたその2段階認証の時もメルアドをベースにいろいろ情報とか確認してたりとか、うん、そうだね。その自社ツール自社のその CRM って言えばいいのかな、うん、のチームもいて、3人開発者がいて、うん、単純にその GitHub 版全デスクって言われるか、うん、を開発してる。
結構 GitHub そういう社内ツールが最近いろんなとこで見聞きすることが増えてきたけど、いろいろあるよね。
そうだね。ハルプっていうその今言ってたそのお客様との話するときのツールと、
うん、
あとチャットがキャンプファイヤーをベースにしてる。で、ヒューボットを、うん、と連携してるツール。あと、社内版 Facebook みたいなツール。
Teams。
Team。Team ですね、うん。で、これも、Web と、あと iOS、Android あって。
うん。
他に。
Team はどういうふうに使うの？
Team は、社内に向けて発表をするときだね。例えば、こういう機能をリリースしましたとか、結婚しましたとか、今度、サンフランシスコに行きますとか、
うん、
あと、ジャイアンツのチケットが余ってるから誰か見に行かないかとか、本当にそういうアナウンス全部あって、そう、やっぱり、みんなリモートで働いてるから、そういうツールとかを使っていかないとリモートの仕事は難しいからね。
うん。結局、その、リモートで一番難しいのって、なんか、プレゼンスとか、その、ステータスの共有とかだと思うんだよね。
うん。
誰が今どの、あれをやっててっていうのが見えづらいじゃん、やっぱ、リモート
だと。そう。そういうためにやはりその出荷した時新しい機能出荷した時とか何か起きた時にはとにかくチームにアップするようにしてて、
うん、
でまあチャットも一応その asynchronous 非同期で仕事できるようにチャットを使ってるんだけど、
うん、
チャットってもう履歴がすごいからできるだけチーム使ったりあとはやっぱり GitHub のイシュー使って話し合ってるね、
うん、
でなんだろう結構リモートするための前提の一つがもうリモートでみんな仕事してる前提で考えようということで、
うん、
会社の7割がリモートって言ってもそうすると会社の3割がサンフランシスコで仕事してるから、
うん、
結構そうするとまあ GitHub であってもその情報がサンフランシスコに集中しちゃうっていう状況も起きちゃうから、
うん、
もうみんなに結構じゃあこういうツール使うようにって言おうとしてるしあとはそのイシューとかプルリクエストはもうできるだけ早い段階に作成して、
うん、
でみんながちゃんとその社内のみんなが何が起きてるかって分かるようにしようっていうふうな文化になってて、
うん、
そういう文化だから入社したらなんだこの情報量と思うぐらい通知が来るんだよ、ね、
結局チャットにあれでしょイシューとかプリクとか そういうのも全部出るし。
出る。
うん。
でも、ね、正直、もうチャットの量が多くて。
うん。
で逆に僕がオンラインにいるときチャットの量はあんまないんだけど、みんな寝てるから。追ってるだけで結構大変で。そうなると結構イシュー読んだりとかそういう方が大切で。で、結構違う文化から GitHub 入社したときに一番大変なのが、イシューの作成とか、プルリクエストの作成。
うん、
結構、人によっては、いや、まだできてないんだとか、まだ考え固まってないんだっていう段階で、うん、プルリクエストとかイシュー作るのが苦手な人がいて。
うん、
でも、GitHub Flow もそうなんだけど、いや、もうまだ決まってない段階で作んないと意味がないっていうふうに考えてて、うん、みんなで話し合って、みんなで考えた上で、作ってこうって最終版作ってこうっていうふうに思って、
うん、
多分ね入社して一番大変なのは その情報量とあとはイシューとかプルリクエストをできるだけ早い段階で作るっていう、うん、それになれることだと思う。
その自分がどのイシューとかプルリクエストを見ないといけないとかっていうのは自分で判断することになるの？
自分で判断することになる。
うん、でさっきみたいにさ、この機能は例えば GitHub を Mac は俺のサポート担当だってなったら、うん、まあその人はもう GitHub を Mac のレポジトリとかをこうワッチして、
そう
メンションがされなくてもまあイシューとかアプリクは全部見落とすみたいな、
そう
そういうことなのかな。
そういうこと。
うん、でもなんかそうだね、その運用方法ちょっと興味あるけど、そのイシューとかアプリクのその精度、その細かさが結構いろいろ実際に運用してみてどうなのかなっていうのがあって、なんか本当に細かいバグ修正とかまで全部追っていくとそれはそれで大変じゃん。
そこでやっぱり人それぞれでどれくらい見てるかっていうのもあるし、どれくらい実際ノーリフィケーション受けてるかとか、
うん、
あと G メールに入ってくるじゃん、 G メールのフィルターすごい駆使してる人が多いね。
うん、
フィルターでなんか自分がメンションされてなかったらもう弾くとか、
うん、
あとはそうだね、だから結構そのアットメンションするときにチームをメンションして返事がなかったらチームの中の人を直接メンションするとか、
うん、
そういうふうにやっていくこともあって、だから必ずしも一周作ったからって反応があるわけじゃないんだよね。
うん、それはその多分 GitHub 使ってる開発してる人みんな思ってると思うんだけど、今聞いてあ、なんだそれうちと同じだみたいな。
そう、ただその先週リリースされた機能で、うん、自分が関わってるイシューの一覧とかプルリクエストの一覧が見られるようになったから、
お
僕もその機能がその社内リリースされた時に実は知らなくて、
うん、
知った理由がいきなりインボックスにイシューがいっぱいクローズされてるのが見てあれと思って、何か起きたのかなってサイト見てたら、あ、一覧ができたんだと思って、で一気に僕もイシューをいっぱいクローズして、
うん、
だからやっぱりそのイシューをプロジェクトマネジメントに使ってるんだったらもう少しそこら辺、ね、会社としても整備するべきだろうなというふうな考えはあって、
うん、
そのためのイシューとプルリクエストももうできてて、で社内で進めてる。ま
ああれプルリクエストはさ前からダッシュボードみたいなのあったよね、自分のレポジトリだけか。
そうで今はそのなんだっけトップページに
自分が関わってるイシューも出るようになったの。
そう、
うん、
でレポジトリ全部に対してできたのかな、
またがって出るってこと。
そう、まあ、前もアーサーでその自分のユーザー名入れたら出てきたかもしれないけど、
うん、
もう自分のダッシュボードからワンクリックでいけるようになったって感じ。
ああ。
はい。なんで、なんだろう。結構一番最悪のパターンとしては、まあ、こんなにいっぱいイシューとかあって、
うん、
全部見られるじゃん。
うん、
で、結構、やっぱり、人によっては、ワクワクしてドキドキして、全部参加したがるようになって、まあ、結構悪いパターンなんだけど、入社してもう全部に参加しようとする人がいるんだよね。
うん、
まあ、全部って言い過ぎかもだけど、もう一日中とにかく一周になんかコメント書いたり、プリクエストにコメント書いたりしてて。
うん。
で、結局、結構いろんなプレゼンで言ってることなんだけど、誰でも一周見られるし、誰でもプリクエスト見られるけど、社内の。
うん。
drive-by comment。要は、本当にその一周とかプリクエストに参加しないんだったら、あなたの意見はあまり大事じゃないですよっていう、重要視しませんよっていう考えがあって、
うん、
そうすると、そういう入社してそのコメントとかばっかやってる人って、結局貢献してないことになっちゃうんだよね。
うん、
だからそういう意味では、その、なんていうのかな、自主規制っていうのかね、やっぱりできるようになんなきゃいけなくて。
まあコメント書くだけじゃなくて、実際にコードも書いたりとか、
そうそう、
そういうのもやれよってことだよね。
そう、
うん、
で、そのこれがそのよくザック・ホーマンとかいろいろ GitHub の働き方についてプレゼンしてるけど、
うん、
彼が言ってるのはそのなんていうの、光の方で、僕が言ってるのは闇の方で。
あ、いい話ばっかりしてるけど、
そう、
それを逆転するとそういうことになっちゃうってことだね。
そう、そう、だから、なんだろう。その GitHub の働き方ってあって、
うん、
ちょっと結構飛ばしちゃってるけど、そのリモートが多かったりとか、そのみんな自分でやること、やりたい。まあ、これも言い過ぎなんだけど、やりたいことを決める、自分で決められるっていうのもあるけど、結局、自分のやるべき仕事をやってないなら、評価されないんだよね。
うん、
で、自分がやるべきことを理解する必要もあって、
うん、
で、それって、だからそういう能力がないと、こういう感じで働くのは難しいよね。
うん。あとその、関係するかもしれないけど、GitHub って、まあ、基本的には、社員がやりたいところを、まあ、重視するっていう。
うん。
こういう、ここが良くないから変えたいみたいな感じで、やれば、チーム作ってとか、コードやり始めれば、まあ、それを止める人は、まあ、いないよねってさっき話あったけど、
うん、
まあ、そういうのだと、地味な仕事をなかなかやりたがる人がいなくなるっていうか、そういう危険性もありそうな気がするんだけどね。
それもあるけど、ある。
うん。
けど、その、会社として、そのフィードバックというところに結構、また、その焦点を合わせていて、
うん、
その宮川さんが今言ってた、その地味な仕事やんないっていうのも、一番の問題だったのが、結構 GitHub って自分たちでもう開発者だし、自分たちも会社作ってるから、
うん、
自分たちが必要としてるものをどんどん作っていけば、その、お客様を求めてるもの、もう作っていけるっていう考えでやってきてたんだけど、結構、プロダクトも成長して、お客様のやり方と自分たちのやり方もどんどん変わってきたっていうのも分かってきて、
うん、
そうすると、自分たちがやりたくて自分たちが気づいてることには限界あるっていう考えも出てきて、
うん、
で、そうすると、じゃあ一番分かりやすいのがスプリットディフス、最近発表された、うん、
はい、
自分たちとしてはじゃあユニファイドビューでいいじゃんってずっと思ってきてて、で実際入社してそのプロトタイプ作った人がいたんだけど、
うん、
誰もそれに乗っかる人がいなくて、
うん、
出荷されなかったんだよ。
これは補足すると MDO っていう、元は多分ツイッターでブートストラップとか作ってたエンジニアが9月4日にシッピング GitHub Split Diffs っていう記事を書いてるんで、後で首脳とかからリンクしとくんですけど、あれですね、プロリクエストとかから Diff が見れるね、GitHub は。で、今まではそのユニファイド Diff っていうインラインで消えたとこ、追加されたとこっていうのが上から順番に見えるっていうのしかなくて、で、今言ってる Split Diff っていうのは左側に前のバージョンがあって、右側に新しいバージョンがあって、サイドバイサイドで見れるっていう、そういう機能のことだよね。
そう。
うん。
で、実際だから、もう、作り始めたんだけど、リリースされなくて。
うん。
ただ、結構、最近でもないんだけど、その、気づいて、会社として、ちょっとフィードバックが自分たちだけじゃないし、自分たちの知ってる人のフィードバックだけじゃ足りないし、
うん、
で結構ミートアップとかやってそういうところでも人に会ったりしてるけど、もう少しちょっと科学的に情報を得なきゃいけないと思って、
うん、
でいろいろ本当にお客様の声聞いてたら、お願いだからスプリットディフ作ってくれというふうに言われて、
うん、
で実際前回はなんだっけ6ヶ月以上、
うん、
まあ、ある意味6年間ずっとリリースしてなかった機能が、今回じゃあ、ちゃんとやるぞっていう風に言われたら、3週間でリリースできちゃって。
うん。
なので、その、なんて言うのかな。で、リリースできたら、その先ほどのチームで、その、出荷したっていうポスト書けば、もう、結構、会社全員ってことじゃないけど、見た人から、すげえとかそういうコメントが言って、
うん。
なんか嬉しくなっちゃうんだよね。
うん、
でそういうその出荷することに対してのその何称賛するっていう文化が強いから、
うん、
そういう意味ではあの例えばそのこれもまあいろんな人が見えるから分かりやすくてみんな喜ぶ機能だけど、開発者によってはもう1月からとにかくサイトのスピードを上げるための作業やってて、
うん、
それも結構地味なんだけど、
まあね、
シップポスト書いたら社内向けに、
うん、
みんなから、わー、すごいとか、そういう風になって、
うん、
で、社内でも、そういう方にも、なんていうのかな、称賛されるっていう、
うん、
意識が出てきて、で、そういう作業することに対しても、みんなやる気出してるし、
うん、
あとは、その、ロードマップとかもあるから、そういう風に、その、開発のプロセスも集中されるようになったし、
うん、
今までのその、例えばスプリットディフもそうなんだけど、地味だからだけじゃなくて、その、一つのことやれば、サイト全部に影響するから、リリースする前に、いろんな開発者が関わるようになってたんだけど、なってるんだけど、それがなかなか他の人のリソースが割けなかったのが、うん、結構そこら辺の、そのプロセスとか社内に改善するようにして、で、また、その地味な作業もできるようになってきたから、
うん、
変わってきたと。
なんかこのスプリットディフのやつは結構記事の中で面白いのはいくつか書いてあって、結局この MDO が昔いたの多分ツイッターのことだと思うんだけど、あのレビューツールに、レビューボードかな、
そう
っていう GitHub じゃないやつを使っていて、でまあいいとこ悪いとこあると思うんだけど、そのレビューボードで一番良かったのはこのスプリットディフだったっていうのが最初で、だからそれがちょっと欲しくて最初のプロトタイプを作ってみたんだけど、まあプロトタイプを作っただけではあの出荷するまでにはやっぱりいかなくて、でそれをこう育てていくっていうのが、まあ、GitHub の中では大事なんだけど、あのその最初のプロトタイプに関してはまあ作っただけで放置されたっていうのがあって、でそれから最近はこの辺のプロセスがだいぶ良くなって、ロードマップ、さっき言ったみたいにロードマップもあるし、そういう意見を取り入れてやっていくのがだいぶ変わってきたよっていうポストには書いてあるよね。
で、この一番、そのポストの一番最後に書いてある UXR っていうチームがいて、
うん、
User Experience Research、
うん、
でいろんなお客様にインタビューしたりとか、そこで結構、なんていうのかな。いいフィードバックも悪いフィードバックも結構一貫性があって。
うん。
それを見るとやはり開発者も、なんだろう。わかりやすく、あ、これやんなきゃいけないんだっていうふうに気づいて。
うん。
で、なんだろう。サイバーサイドディフもそうだし、多分今後もいろいろなんで GitHub にこれがないんだっていうのも、
うん、
まあ、フィードバックのプロセスが改善されたことによって、まあ、先にアナウンスはできないんだけど、いろんな機能出てくるかと思う。
それはじゃあ楽しみに。
はい。ね、宣伝になっちゃったけど。
まあ、まだ何を出すって言ってないからさ。
OK 。じゃあ何もなく出なくても大丈夫ってことね。
そう、まあそうだよね。 ああ。なんかこの間 Ruby 会議で、
うん、
GitHub の人の話2つかあったと思うんだけど、うん、まあ1つがその、フィーチャーフラグの話かな。
うん。
まあそれだけじゃないんだけど、してて。うん、結局、さっき言ったみたいなプロトタイプとかっていうのは、まあ最初プロトタイプ作って、プルリクエスト作って、で、レビューが出てきたりとかして、で、マージされると、そのスタッフオンリーで最初はシップする感じなんでね。
そう。
その辺もちょっと聞きたいな。
スタッフでシップされて、で、もう社内でいろいろ話し合って、ああだこうだって言って、で、改善されて、結構そこで文言とか、もう本当に細かいところにいろんな人が突っ込んでって、で、その段階で先ほど言ったサポートチームの人も参加して、
うん、
ちょっとサポート的にここはお客様からこういう、なんだろう、チケットがいっぱいあるから、こういうふうにしてくれるといいなとか、そういうのを取り入れて、で、実際、一気に全員にリリースするときもあれば、フラグ使って、そのこういう人にしかリリースしないとか、10% にリリースするとか、うん、そういうふうにしてって。で、最終的にそのフィードバックとか見てって、で、結構多分リリースした直後に1週間か2週間ぐらいで、さらにいろいろ直してリリースして、
うん、
で、その後にフィーチャーフラグとかいっぱい入ってるんで、コードの中に。それを取り外して出荷完了という形でやってる。うん、
そう、その辺も、例えばクックパッドだと、
うん、
チャンコっていうレールズのカプセル化をするライブラリを使って同じようなことを実現してるんだけど、うん、なんかその辺は全部フラグでやって結局コードには全部マージして、そのスタッフフラグとかで全部この機能のあるなしみたいなのを全部管理してるっていうふうに言ってて、
そういうふうに聞いてる、
うん、
実際僕はまだ開発してないんで、ただフラグスタッフでやってるのが多い。社内でスタッフシップって言ってるんだけど、
うん、
スタッフシップしましたっていう風にして、で、社内でフィードバック結構取って、で、ものによってスタッフシップが1週間とか2週間のものもあれば、うん、もう何ヶ月も続いてるスタッフシップもあったりして、
うん、
ただ、なんだろう。まあ、これも GitHub にいいとこでもあって悪いとこでもあるんだけど、できるだけ多くの人にも見てもらって、それで、改善していこうっていう考えもあるから、
うん、
もうできたら、まあ、壊れなければ、で、ある程度のレベルになったら、一回出荷してみようっていう考えがある。
そう、そのトークを聞いた後にいろいろ気になって聞いたんだけど、
うん、
まあ結局、コードの話で言うと、そういうフラグで管理するようなベータの機能が山ほどあると、そのお互いの機能が、お互い、こうコンフリクトする場合とか、
うん、
そのインターフィアするケースとか結構あると思うのね。もあるし、あとその1ヶ月とか半年とか有効になってるフラグとかって、その、まあ、コード進めるっていうかさ、そういうのがいっぱいあるともう面倒くさくなってくるからさ、うん、ある程度1回もう2週間とか以上あるフラグはもう諦めるかマージするかどっちかの方がいいよねみたいな、そういう話はしてた。
で、結構だから、まあ地味な作業っていうのは地味な作業なんだけど、リリース後にリリースして何週間した後かに、そのチームメンバーがそのフラグを全部なくすっていう自由な作業があって、これでもAmazon いた時代もいた頃も、まあ10年以上前の話だから今は違うかもしれないけど、フラグで出荷するのが結構あって、で、出荷するのはフラグを全部コードから削除するまでは終わんないっていう風なプロセスだったから、一旦もそういう風にしてるとは聞いてる。
そう、フラグのいいとこ悪いとこあると思うんだけど、そのフラグをじゃあ使わないでどうやるかっていうと、なんかブランチを作ったりとか、
そう、
あとはまあクックパッドのチャンコとかはそれのハイブリッド型みたいな感じではあるんだけど、すべてのまあ実装が全部隔離されてアイソレートされた状態で、かつそのフラグみたいなので、このユーザーにはこの機能を提供するしないみたいなのをこうどんどんロールアウトしていって 100% にするみたいな、
うんうん、
そのまあ両方あって、でフラグで管理するののいいところは、そのマージするとかいう作業があんま必要なくて、一旦マージされたらその機能は全部フラグで管理されるから、ローンチするときはそのフラグを全部 100% に振ってシップして、それでまあ一応第一段階のシップ完了で、でその if で くくっていうところを全部外していくっていう。
そう。
そういう感じだよね。二段階だよね。
そうそう。
うん。
ただ正直あのサポートにいるときのフラグを外すときの作業はあんまり見えてなくて、
うん、まあ地味な作業だもんね。
そうそうそう、
まあ、そこでエンバグする可能性がゼロではないだろうけど、あ、まあ基本的には大丈夫かなっていう。
そう、一応なんだろう、すごい無造作にいっぱいデプロイしてるわけじゃなくて、一応テストとかいっぱい使ってるから、
うん、
でテストにも力いっぱい入れてるから問題ないだろうとは思ってて、ただサポートやってるんで結構ドキドキしてるけどね。
うん。
で、ただ少なくとも入社してから、その、まあ、小さいバグあったとしても、機能がリリースされて、もう、大炎上したっていうところは今のところはない。
うん。まあ、なんか面白い、あの、デプロイの、あの、モニタリング、の一つの方法がツイッターをモニターするっていう
のがあって、
デプロイして15分ぐらいはそのツイッターで GitHub 検索してて、なんかページが表示されないとか、なんか文句がどれくらいあるかみたいなのをちゃんとチェックしてるみたいな。
そう、見てる。あとはなんかどうしてもね、素晴らしいことに結構多分問題ある人のね、結構高い率の人が、高いって言っても 10% ぐらいだろうけど、10% もいないだろうね。うん、あの、サポートにメールしてくるんで。
うん。
だから、結構サポートとツイッターで何か問題あったら、察知はできてるね。
まあ、その辺は、コンシューマー向けのサービスだと、お問い合わせのレートが増えてますとかいうのは結構あるよね。
そう、
そのログインできないっていう、例えばログインできないっていう人はまあ毎日ある程度の数いるだろうけど、
うん、
急になんか今まで 1% だったのが 3% になりましたとかだと、なんか問題があるんじゃないかっていう。
そう、で、ね、そういうふうに一応そのタグつけられるから、なんか直近でこういうふうになってるとか、グラフ、そのヒューボット、うん、あのチャットの中でレーベルで、じゃあ1週間でそのトレンド見せてくれとか、そういうのをやると見られるから、
うん、
そういうの使って、ああここなんか問題あるなとか言って、でサポートの人がその中入ってって、で何かパターン見つけたらチームに共有して、
うん、
っていう風なプロセスはできてる。
最近の Ruby 会議でちょっと知ったんだけど、なんか Haystack っていう、これも社内ツールがあるらしいよね。
ある、 Haystack、 Haystack は
アプリのダッシュボードみたいな感じだよね。
そう。ヘイスタックってどういうふうに説明すればいいかな。あの、エラーとかが集計されてて。
うん。
で、まあ、スタッフだったら、その、例えば、このリポジトリのヘイスタックっていうふうにできて、このリポジトリでどういうエラーが起きてたとか、
うん。
あとは、その、なんていうかな、エラーのログみたいな感じ。
うん。
で、結構、こう僕が一番使うのはね、GitHub のページズで、ビルドが失敗した、なんかページズで、あの、ビルドが失敗すると、
うん、
その、ユーザーから見えるのは本当にビルドが失敗したっていうメッセージだけで、
うん、
なんでなんだって結構言われて、で、そういう時に、その、ヘイスタックに入れば実際のレールズの細かいエラーが出てくるから、
うん、
それで、この、アットなんとかがないとかいうふうに出てるよとか、この、
うん、
この行がこうなってるとか、あとはそのパブリックなページだったら、自分たちでローカルのマシンでビルドして、
うん、
で、GitHub-Pages っていう、あの、ジェムがあるんだけど、
うん、
それをインストールすると、GitHub のページの環境と全く同じのが作れて、そうするとエラーが同じのが出てくるから、で、それを使って確認してお客様にフィードバックを送ったりしてる。
それは別にだから DICE じゃなくて、ユーザーの人もそれをインストールしてビルドすればエラーわかるんだ。
そう。で、結構ね、これもサポート的を楽にしたいっていう意味では、みんなにそれインストールしてほしいんだけど、ページ使ってる人には。結構あったのが、ジキルが2にアップデートされた時に、
うん、
GitHub は結構長い間、何ヶ月か2にアップデートしてなくて、
うん、
そうすると、できる2の だとうまくいくのになんで GitHub はうまくいかないんだっていうふうになってて、で返事として言うのが、いやこのジェムをインストールしてくれというふうにしかできなくて、
まあそれ Ruby の開発者にとってはいいかもしれないけど、ちょっとただページをアップしたいだけの人には辛いね、それ。
そうだから まだそのページ使うのって少しハードルが高いんだけど、
うん、
一応 Ruby インストールしてバンドラーインストールしてそのジェムを指定すれば簡単にできるよって言ってもあんま簡単じゃないんだよね多分。
そうだね、
うん、
まあもうちょっとあれじゃない、エラーのログが自分で見るようになるとか、
そう、うん、
そうなればいいよね。
そうなんだよね。ただ結構ページズって挑戦する人が多くて、
うん、
だからサポートとしてはなんかもう少し分かりやすく説明できる方法ないかなって思ってんだけどね。
うん、まあ僕もページズたまに使うけど、あの前より全然ビルドのスピードとかも速くなってるし、ページのロードもすげえ速いし、まあ、あまり文句はないけど、まあ確かにエラーのとか起こると全然わかんない
ね。わかんないよね。そこでおすすめなのが GitHub-Pages
ジェム。OK、わかった。そのジェムはじゃあリンクしときますよ。
お願いします。
あとはあれだな。なんか、さっきも一瞬出たけど、あの、ウォッチシステム、スタートウォッチシステムが、まあだいぶ前からちょっとだいぶ破綻してるっていうか、特にドットコムに関しては。
そうだね。
まあ、ダッシュボードにさ、あの、友達がフォローしてるユーザーのコミットログとか出るけどさ、
うん、
まあ、フォローしてるのがある程度超えるともう使い物にならなくなっちゃうじゃん。
そう。
うん。で、昔はだからあれ、ウォッチっていうのがあって、まあ今もあるけど、うん、あれ、ウォッチすると全部のレポジトリが出てくるっていうのがあったんだよね。だけど、それちょっと多すぎるから積んで、ウォッチとスターっていうのが2種類になって、まあ、スターっていうのはただこれいいねって言ったらするだけの、まあ、ブックマークみたいな感じがスターで、
うん、
ウォッチっていうのをやると、まあ、全部のコミットログとかを、まあ、受け取ったりとかダッシュボードで見たりできるんだけど、まあまだちょっとそれでもなんか足りないかなみたいな感じあるよね。
そうだね。なんかでも難しいんだよね。やっぱ情報量がどうしても結構なんかなんていうのかな、exponentially、
うん、
なんかフォローした一つ増やすだけでも情報量は一気にどんどん増えていくような感じがするじゃん。
そうだね。
あとは前は勝手にあのオーガニゼーションとかレポジトリに追加することができたんだけど、うん、最近それはあの、うん、承諾しなきゃできないんだけど、
はいはい、
できないようになったんだけど、なんかこれも結構時々ある苦情だったんだけど、
うん、
勝手にレポジトリに追加されたとかで、うん、一気にそのノリフィケーションが増えちゃって大変なんだけどとか、
あとはさ、あのコメントに間違えてユーザー名タイプをしたら、
そうそうそう、
関係ない人が巻き込まれてさ、
そうそうそう、
通知止まんないみたいなね。
そう、ある意味僕のツイッターに似てる状況なんだけど。
そこで繋がったね。
そこでね、結構あの
アットダイス
そう、結構ね、サポートでそれやられた人切れてる人が多いんだよね。
まあそれはだって知らないとこからさ、いきなり、まあ知らないとこじゃないにしても全然関係ないイシューのメンションが止まらないとか困るよね。
そうで、なんだろう、まあちなみにそれもサポート求めてることの一つなんだけど、
うん、
どんな状況であってもなんか相手の立場になってなんか相手の気持ちを感じられる人っていう、うんまあ、英語だとエンパシーって一言で。
エンパシーね。うん。
そう。で、そうだね。ノーティフィケーションとウォッチ。ノーティフィケーション周りは、社内で会話はされてるね。
うん。
どうしようかって。で、少しずつ改善はしようとしててね。
まあ、さっきのイシューのダッシュボードとかも、それに関連することだよね、結局。
そう。
埋もれちゃって重要なものが見えなくなるっていうのの。
そう。
対応だからさ、
なんだろう、これ言ったらさ全く使えないようなことかもしれないけどフォローしすぎないのが一番いいと思う。
うん、まあね、だからあのスタートウォッチみたいに
そうそうそう、
フォローとストークみたいに
そうそうそうそう
なるっていうね。いやまあそれはなんかそれはノンソリューションだと思うけどさ。
そうなんだよね、うん、だから多分ねそこも UXR してるかと思うんだけど、
うん、
で UXR のスタディ見ると結構面白いんだよね。やっぱり今言った通りのフィードバックが来て、
うん、
でそれをじゃあ開発者の誰かがピックアップして直そうとかいうふ
う
になってるから、うん、でね実際何やるか分かんないんだけど、その先ほど言ってたあの Ruby 会議でトークしてたロブサンハイムも、うん、僕は次そこら辺を見ようと思ってるって言ってたんで、
お
うん、で実際どうなるか分かんないけど、あの結構楽しみである。
まあお楽しみだね、それは。
はい、で、そうだ、そのさっきのアットメンションもあるんだけど、あの、コントリビューションの話にちょっと戻すと、
うん、
コントリビューションで結構そのメルアドを、例えばなんだろう、me@example.com とか、すごいジェネリックなものになぜかしてる人がいて、分かってなくて、
うん。
で、それって結構他の誰かが GitHub でもすでに使ってるっていうのがあって、
うん、
そうすると、なんかプライベートのリポジトリなのに、知らない人がコードをコミットしてるよっていう状況になって、
あ
実際はそうじゃないんだけど、
うん、
そこで結構苦情が、セキュリティどうなってんだとか、というのはそのコミットの紐付けてるだけね。紐付けてるところがそのメルアドになってしまうから、
うん、
Git コミットの。
なんか昔さ、GitHub、今もやってるか知らないけど、匿名 GitHub アドレスみたいなのやってなかった？
ある、ある。
あるよね。あの要は、まあ、メアドしかキーになるっていうのは Git の仕様だから、でも自分のメールアドレス公開したくないけど GitHub 使いたいっていう人もいるわけじゃん。
そう。
それのためになんか、ユーザー名@GitHub なんちゃら .com みたいなのなかったっけ？
そう、今ね。ハッシュタグリビルド .fm で書いてます。
うん。
これね。users.noreply.github.com。あれ、
うんうん、
ごめん、なんか
ビットリーになっちゃった。
後で書き直すの、
うん。
そう、そういうのになってるの。
なるほどね。
はい。
そうすると、あれだ。あの自分のメアドを隠しつつ、でも、
そうそう。
あの、コントリビューションにリンクすることはできるんだ。
そういうこと。
うん。まあこれ Git の仕様自体がちょっといけてないってなるよね。メアドをメタデータに入れなきゃいけないっていうさ。
そうだね。ただ結構それで君たち何やってんだっていう文句はあるんで。
うん。
うん。でもそこに対してもやっぱり優しく相手を理解して返事するようにしてるけど。ただね、あの説明すると理解っていうか納得する人がほとんどだね。
うん。
ただ分かりやすい仕様であるよね。
そうだね。
あ、ごめん、分かりづらい仕様であるよね。
うん。そう思うよ。OK。
OK。
じゃあまあいい時間だから、一旦、いろいろ話してもらったけど。
はい。
GitHub、ね。うん？
ちょっとあっちこっちにまた行っちゃったけど。
いや、全然問題ないよ。いろいろ GitHub の話を聞いたんだけど、また GitHub 会議はやるんですか？まだ決ま
ってない。ね、そのさっき言ってたマーケティングの仕事の一つとして、もしその日本でも興味がありそうだったら、
うん、
あの弊社にデファンクトって人がいて、
うん、
あの創立者の一人なんだけど、日本に呼ぼうと思ってて、
お
で来年のどっかのタイミングで呼びたくて、でぜひそこでいろんな人と会うようなイベントをしたいと思ってて。
うん。
はい、ぜひ。まあ、なんだろう。どれぐらいの盛り上がりを見えるかによって変わるかと思うので、うん、よろしくお願いします。
了解です。まあ、その辺もまた決まったら、リベルトとかで。
はい、ぜひ。
宣伝するんで。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、さっき紹介したブログの記事とかは、rebuild.fm/62からリンクしときます。そんなわけでダイスでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。